まあ、先週の秋のドライブですね、バス旅行、まあ、好天に恵まれ、バスの中でも観光地でも、まあ、イエス様を賛美し、まあ、楽しい時を持つことができました。本当に感謝です。別のお証しですが、私とよしこ先生は先々週の土曜日、まあ、10月31日ですが、の夕方、飯塚ナザレン教会で行われたクリスチャンのフルート奏者シオン香里さんのトークとフルートのコンサートに行きました。まあ、私はフルート練習しているので、ぜひ生のフルートを聞きたいと、まあ、そういう思いがあったわけですが、まあ、CD でフルートはよく聞きますが、まあ、生のフルートの柔らかく繊細な音に本当に心が揺さぶられる思いでした。またシオン香里さんのお証も素晴らしいお証でした。まあ、私にあとってあのようなフルートの音色はですね、はるか遠くの目標ですけども、まあ、巨大姉妹、天国はですね、皆さんにとって現実です。あなたは今神の国にいますね。アメンですか。どうぞ神の御国にいる幸いをですね、心ゆくまで味わってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました、神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書20章を開いてください。今日は稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。ルカ20章の最初に20節だけ稲富兄弟読んでください。
さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。
ルカの福音書公開説教、今日は71回目、20章の20節からです。前回は同じ20章の9節から19節のブドウ園の例えから、愛する息子を贈ろうというタイトルで語りました。兄弟姉妹、今日イエス・キリスト様は3つの姿で私たちと関わっておられます。第一にこの神の御言葉です。2つ目が聖霊です。そして3つ目が教会です。皆さんは今イエス様とどのように関わっておられますか？親しい関係にありますか？イエス様を敬っていますか？ですね、まあ、そのことを語りました。では稲富兄弟、20章の19節を読んでください。
律法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの盾を離されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。
律法学者祭司長たちはイエス様が自分たちを指してこのブドウ園の盾を離されたと気づいたので、この際イエス様に手をかけ捕らえようとしました。そして次の20節から44節でイエス様を罠にかけようと2つの企てをしますが、今日は全般20節から26節のデナリ銀貨の試みについてお話をいたします。これと同じ内容、並行記事はマタイの福音書22章の15から22、マルコ12章の13から17に記されています。ではもう一度稲富兄弟、20章の20節だけ読んでください。
さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。
イエス様を捕らえようと機会チャンスを狙っていた立法学者や祭司長たち、つまりサンヘドリン70人議会の議員たちは、義人を装った患者をイエス様のところへ送り、イエス様の言葉尻をつかんでローマ総督、この場合はポンテオ・ピラトですが、その支配と権威にイエス様を引き渡そうと、つまりイエス様を失脚させようと企てました。まあ、このことは少し説明が必要ですが、イエス様の当時、今から2000年前、ユダヤ、今のイスラエルはローマの属国、植民地でした。しかしその中でもヘロデ王はローマ皇帝カイザルにうまく取り入って、 ガリラヤの国主になっていました。そのことはルカ3章1節に記されています。ユダヤを植民地化したローマ帝国は14歳から65歳までの全てのユダヤ人に1年間に1日分の労働賃金にあたる1デナリの税金、これ人頭税ですね全ての人にですね、税金を課していましたが、これはローマの銀貨デナリで払わなければなりませんでした。ユダヤ人の中にはこの人頭税に関して、いろいろな意見があり、パリサイ人や熱心党員と言われる人は納税に大反対、ローマから独立すべきだと考えており、そのためユダヤの中でたびたび反乱が起こりました。使徒の働き5章37節に記されているガリラヤ人ユダの反乱もこのことが原因だと言われています。一方、裕福なサドカイ派や税金の一部を受け取っていたヘロデ党の者たちは納税賛成派でした。ですからここで義人を装った患者というのは、マルコではパリサイ人とヘロデ党の者数人と記されており、つまり人頭税反対派と賛成派の両方を、ね、イエス様のもとに連れて行きました。全くずる賢いというか、イエス様をローマの権威に、ね、引き渡すためには自分の反対者とも共闘組にするやり方です。はい、レナドミ兄弟21節読んでください。
その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。
はい、はじめ義人を装った患者は、愛想の良い言葉で、歯の浮くようなお世辞を言います。しかし彼らの姿はイエス様が言われたように、マタイ7章15節、羊のなりをしてやってきますが、うちは貪欲な狼です。イエス様を言葉の罠にかけようとする魂胆です。はい、22節読んでください。
ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。
ところで、私たちがカイザルに、カイザルっていうのはローマ皇帝の称号です。ちなみにドイツ皇帝をカイザーと言い、ロシア皇帝をツァーと言い、トルコの君主をスルタンまたはサルタンと言います。税金で、マルコでは人頭税となっています。納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。マルコの福音書では納めるべきでしょうか、納めるべきではないでしょうかが付け加えられています。イエス様の目の前にはですね、納税賛成派のヘロデ党の者、納税反対派のパリサイ人たちがいます。どっちに答えても、イエス様が納めるべきですと言われればカイザルに味方するものだとユダヤ人たちの反感を買い、納めるべきではないと言われればローマに反対するものだと捕らえられ、総督ピラトに引き渡されます。どちらに答えてもイエス様はをですね、窮地に陥れることになるわけです。それでイエス様はどうされたでしょうか。はい、23、24読んでください。
イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名義ですか。彼らはカイザルですと言った。
はい、イエス様はその企みを見抜かれました。御霊の9つの賜物の一つに霊を見分ける力というのがあります。これは第一コリント12章の10節に書いてあります。その人の心の中にあるものを見分ける力、聖霊様が教えてくださいます。イエス様も彼らの心の内を見抜かれて言われました。24節、デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか。デナリはローマの銀貨で、イエス様の当時のローマ皇帝はテベリオ の肖像が刻まれており、誰の名ですか。銀貨にはアウグストゥス初代皇帝の子、神の子、神なる皇帝ティベリオスという名が刻まれていました。彼らがですねカイザル、ローマ皇帝ティベリオスの肖像であり名ですというと、はい、では25、26読んでください。
すると彼らに言われた、ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。
イエス様は彼らに言われました、ではカイザルのものはカイザルにですね返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。イエス様の言葉に対して26節ですね、彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。マタイではイエス様を残して立ち去ったとあります。彼らは全く当てが外れてしまいました兄弟姉妹、今日の説教のタイトルはですね、イエス様が言われた25節神のものは神に返しなさいとしましたがですね、イエス様が言われました、カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいとはどういう意味でしょうか、ね、今日はそのことを5つのポイントから考えてみます。第1のポイント、イエスキリストを救い主と信じ神の子供となった兄弟姉妹たち、皆さんはもうこの世の人ではありません。皆さんの国籍は天国です。アーメンですか、ね、ピリピ3章の20節、けれども私たちの国籍は天国にありますとあります。皆さんはこの地上の人生が終わったら天国へ帰ります。そこがあなたの本当の故郷であり永遠に住む場所です。ですから私たちはこの地上では一時的な旅人であり寄留者です。私たちは仮住まいをしているようなものです。そのことは第一ペテロ2章の11節に記されています。しかし今しばらくはこの肉体を持ってこの地上に住んでいる、それ住んでいる以上はこの地上の国に対して、まあ、例えば私たちでは日本の国に対して義務を果たさなければなりません。ではローマ人への手紙の13章を開いてくださいではなど兄弟、ローマ書13章の7節を読んでください。
あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。
あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。ですから私たちはですね、この世の法律を守らなければなりません。脱税をしたり納税の義務を怠ることは神様の前に正しくありません。この聖書の言葉はですね、イエス様の言葉です。では次の13章8節を読んでください。
誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。
誰に対しても何の借りもあってはいけません。もし人から借金をしていたり借りたままで返していないものがあれば、天国へ帰るまでにはですね、必ず返しましょう。私たちの天のお父様は私たちが、ね、神様を最優先する限り、皆さんの生活において払うべきもの、必要なもの一切はですね、必ず添えて与えてくださいます。 このことはピリピの人への手紙4章の19節、私だけを読み出します。こう書いてあります。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様はあなたの必要をすべて満たしてくださいます。ですからカイザル、つまり国に対して義務を果たすことは神様の前に正しいことです。では第二のポイントに移ります。カイザルのものはカイザルにですね、神のものは神にとありますが、つまりカイザルは神ではないということです。先ほども語りましたが、ローマの1デナリ銀貨にはローマ皇帝テベリオの肖像とともにアウグストゥスの子、神なる皇帝テベリオスという名が刻まれており、ローマ皇帝は自らを神だと宣言していました。それに対してイエス様はノー、カイザルはカイザル、人間の子だと言われました。どんな人間も人間は人間、神ではありません。戦前の日本もそうでしたが、天皇は神ではありません。歴史上人間を神とした国は必ずですね、神様に滅ぼされています。ですから人間を神とすることも、神というですね、称号をつけることもしてはいけません。なんとかの大魔人とかですねゴッドなんとかという称号をつけますけどですね、まあ、そういうこともしてはいけませんはい、じゃあ3番目のポイント。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。ローマの一ネダリ銀貨にはカイザルの肖像と名が刻まれていました。兄弟姉妹、皆さんにはどのような肖像と名が刻まれているでしょうか。皆さん一人一人にはこの天地を創造された神様、イエス様の肖像と名が刻まれています。創世記2章の7節にはこう書いてあります。その後神である主は土地の地位で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様は土地の地理で人を形作り、その花から命の息、これヘブライ語でルアハと言います。霊のことです。つまり神様の形に似せた霊を吹き込まれました。すると人は生き物となりました。皆さん一人一人には神様の肖像が刻まれていますですね皆さんは神様の形に作られたのです皆さんはですね、この世の王カイザルではない、王の王主の主であられるイエス様の肖像が刻まれています。あなたは神の形に作られたのです。そしてイエス様を信じた皆さんに神様は、これは神のものです、あなたは神のものですという証印、つまり聖霊の証印を押してくださいました。皆さん一人一人こそですね、誠の神様のものです、ね、そのことはエペソ1章の13節にこう書いてありますまたあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊はですね、兄弟姉妹、あなたが神様のものであるということのね、印です。よく家畜に焼き印をします。これは所有者が誰のものであるかということをですね、表すものです。聖霊は焼き印です。神様が私たちにこれは神のものだということをですね、表してくださる証印、焼き印なのです。で、聖霊を宿している皆さんは神様のものなのですですね。アーメンですね、はいはい、で4番目のポイントに行きますカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。ここから政教分離、つまり政治と宗教は分けるべきだという考えが生まれました。兄弟姉妹、クリスチャンが政治家になることはとても望ましいことです。日本の政治家 にですね、もっとクリスチャンが増えてほしいと願います。かつての社会党の委員長で川上丈太郎さんという方がおられました。彼は熱心なクリスチャンでした。総理大臣であった大平正義氏もクリスチャンです。ですから彼は靖国参拝をしませんでしたクリスチャンが政治家となり神様の御心を政策に盛り込むことはとても大切なことです。しかしながら教会がこの世の権威や富を持つと教会は予敵になり堕落していきます。中世のキリスト教ヨーロッパ社会がそうでした。この世と妥協した宗教はその純粋性と霊性を失ってしまいます。これは人間の弱さですけれども、その意味で教会はこの世のですね、祭りごと、政治とは一線を画した方が良いかもしれません。教会は天国がこの地上に表された唯一の場所だからです。まあこのことはキリスト教会の中でもまあ議論があるところです。神のものは神に、カイザルのものはカイザルに。政治と宗教は分けるべきだという考え方です。そして5番目のポイントに移ります。これが今日のメッセージの中心ですが、神のものは神に返しなさい。これは前にも語りましたが、兄弟姉妹、神様がこれは神のもので人間には与えない、人間が触れてはいけないと語っておられるものが3つあります。何でしょうか。第一のそれは栄光です。ではイザヤ書の42章を開いてください。少し暑いですか。では今暖房になってますからいいですか。はい、ではイザヤ書の42章、稲富兄弟、8節を読んでください。
私は主、これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。
私は主、これが私の名。神様の言葉です。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。このところは別訳、リビングバイブル訳ではこうなっています。私は主だ、これが私の名である。私は他の者に栄光を譲るようなことはしない。私の名誉を彫刻した偶像どもに分け与えるようなことは絶対にしない。私は主で、この主をですね、太文字で書いてあります。旧約聖書の太文字の主はYHWH 神聖4文字といい、ヤーウェと発音します。私はヤーウェ、これは固有名詞。私たちの天の父なる神様の名前はヤーウェと言います。まあ例えば私は山下浩二です、ですね、私の名前です。神様の名前がヤーウェなんです。これが私の名。ちなみに小文字の主というのはアドナイと発音し、これはご主人様という意味です。私の栄光を他の者に、他の天使や人間の誰にも。ルシファーは天使でしたが、神の栄光を自分のものとしようとし、堕落し地に落とされサタンとなりました。私の栄光を刻んだ像ども、人間の手で作った偶像に神の栄誉をですね、与えはしない。国が滅びる原因は2つだと竹本明先生はよく言っておられました。それは偶像礼拝と姦淫の罪、これが国が滅びる原因だと言っておられました。天の父なる神様はご自分の独り子さえ惜しむことなく私たちにお与えになりました。しかし神様が私たちに決して絶対にお与えにならないものがあります。それは栄光です。兄弟姉妹、栄光は神様のものです。あなたが手をつけ触れて栄光を取ってはいけません。 皆さんにですね、神様が何かをしてくださったならば、自分のですね功績にしないで、必ず栄光を神様にお返しをしましょう。この教会では証の時があります。証をするということは、神様に栄光をお返しするということなのです。神様が私の人生においてこのようなことをしてくださいました、このことにおいて神様に栄光をお返ししますというのが証なのです。だから自分の功績にしないようにしましょうですね。神のものは神に返しなさい。神様が決して人にお与えにならないもの、私たちが触れてはならないもの、その第一、それは栄光です、ね。はい、では神のものは神に返しなさい。人間が触れてはならない第二のもの、それは復讐です。ローマ人の手紙開いてください。12章です。では稲積兄弟、12章の19から21まで読んでください。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。マタイの福音書7章1節にもこう書いてあります。裁いてはいけません、裁かれないためです、ね、神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。復讐はですね、この御言葉は新命記32章の35節からの引用ですがですね、これはヘブル書10章の30節にも記されています。兄弟姉妹、私たちはですね、ほんの一部分しか知りませんし、判断ミスを犯します。しかし全てをご存知であられる神様は、正しい裁きと報いをなしてくださいます。まあ、人間社会には、まあ、不条理と思えること、道理に反することも多く起こりますけども、しかしながら私たちが先走って人を裁いたり復讐しないで、ね、正しく裁かれる方にお任せしましょう。神様のもの、人間がしてはいけないこと、その2番目はですね、裁きである復讐です、ね、復讐は私のすることである、私が報いをすると主は仰せられます。そして神のものは神に返しなさい。神様にお返しするもの、その第3名は、第3は、ね、10分の1です。このことは新命記27章の30節にこう書いてあります。私だけを読み出します。こうして地の10分の1は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものであると書いてある。11は主の聖なるもの、聖なるものに触れてはいけません。まあ、11変化については、まあ、説教で何度も語りました。まあ、皆さんこのことはよく知っているでしょう。しかしこれは神様の大きな大きなですね、祝福の約束が伴っています。はい、マラキ書の3章を開いてください。大田の御兄弟、マラキ書の3章のですね、10節から12節まで読んでください。
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、 畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
これは十分の一を捧げることの祝福が書いてありますけれども、兄弟姉妹、お金はですね、また収穫物は非常に大切なものです。でもその十分の一は神様のものだと神様は仰せられます。十分の一を神様にお返しするということは、神様、私は生活のすべてをあなたに頼っていきますという信仰の表れです。その信仰の表明に神様が答えてくださるわけです。十分の一はですねお返しするということは、ここに記されているように死人を生かし無から有を起こさせる神様をテストすることです。神様はですね、去年あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなたの作物を食い荒らせるイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。十分の一にはこれほど大きな祝福があることをどうぞ覚えてください。どうぞあなたの生活で神様がですね、どんなに祝福し、必要のすべてを良きものを持ってですね、満たしてくださるか体験してください。兄弟姉妹、これはやってみることなのです。計算したり頭で考えることではないのです。やってみるですね、テストしてみることなのです。十分の一は神様の聖なるもの、私たち人間が触れてはいけないものだということを覚えてください。最後にですね、先ほど言いました、私やフルート奏者シオン・カオリさんのですねコンサートに行きましたが、あのカオリさんがですねご自分のことをお証しをしてくださいました。まあ、そのお証しを持ってですね今日の説教をあります。命の風が吹くというご自身のトラクトをですね出しておられます。順風満帆で育ってきた私に20代の初め、まさかの嵐が吹き荒れました。それは喪失の嵐。まず愛する人との別れ、自分ほど愛にあふれた優しい人間はいないといううぬぼれていた私は、自分の自己中心性、愛する能力のなさに愕然としました。次に経済的なですね、基盤を失います。父は良い仕事を残した人間です。お父さん事業をですねやっておりまして、包装するときにプチプチっとこうなんていうかね、こう緩衝材がありますよね、バブルシートっていうんですけどね、あれを発明した人なんですでね、ショーン・カリのお父さん人間ですが、当時さまざまな状況が重なり、会社が連鎖倒産、私は慣れして親しんだ家を突然出なくてはならなかった。とっさに持って出たのがフルートと圧力鍋だそうです。なぜ圧力鍋だったのか未だにわからない。この出来事で当然自分のものだと思っていた家、温かい家庭、隣人から受ける社会的信頼などがいとも簡単に取り去られるものだということを思い知らされた。でも元気でいればなんとかなるとがみしゃらに働くうちに、今度は病気になった。身体に大きくメスが入るというフルート奏者にとっては深刻なダメージだ。目の前が暗くなった。こんなに頑張ってきたのに、私は何も悪いことはしていないのに。これが当時の私の偽らざる叫びだった。幾重もの試練に思わず死が頭をよぎるのを必死に打ち消した。不思議にメイとの出会いに導かれ、演奏機能に影響を及ばさない手術によって救われた。神様の備えは完璧だったそれまでに私にとって愛するということも含めた能力、 経済的基盤、健康は人生を安泰に渡っていくための三種の神器だった。だからそれらを得るために努力もした。しかしそれらは簡単に取り去られ、いざの時の支えにもならなかった。私はまるで羅針盤をなくした船のようだった。世の中が変わっても、人が変わっても、自分すら変わっても絶対変わらない真理がなければもう一歩も進めないところまで追い詰められていた。そんな状況下、恩師の紹介で教会のフルート教室講師を始めた。ある日ふと目にしたパンフレットに書いてあった聖書の言葉に驚いた。あなたは自分の髪の毛の数を知っていますか？もちろん知らない。でも神様はそれをご存知だという。マタイの10章30節に書いてあります。心がコトッと音を立てた。今まで自信満々で生きてきたが、喪失の嵐の中で全ての価値観を突き崩された。自分は貧しく弱く小さな存在だと思い知らされ、それまでの自信もぺしゃんこになっていた。私って何だろう。でも神様はそんな私自身よりもずっと私のことを知っておられるという。髪の毛の数までご存知なほどに。これは驚きであると同時に信じられない喜びであった。心に風を感じた。それは命の風だった。私はクリスチャンになった。神様に出会って少しずつそれまでアンラッキーと思っていた出来事が全て恵みだと分かってきた。人生は刺繍のようだ。裏、自分から見るとこんがらがって何が何やら分からないが、神様、表側には素晴らしく美しい、ね、図柄が描かれていた。これをして彼女はクリスチャンになります。その後ですね、お父さんががんにかかります。父ががんで入院。なんとかキリストを伝えたい。しかし伝えられない。疲れてくたびれた時、牧師の助言でマタイの福音書11章の28節、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげます、の御言葉を父に伝え、一切を主の御手に委ねた。父は亡くなる3日前にイエスキリストを受け入れ、昇天の日家族が集まり、慈しみ深きをフルートで賛美すると、病室が神の栄光で光に満たされた。社会のグローリーと言います。今フルートを通して神の栄光の光を届けたいと願い、各地に演奏をしていると。まあ、そのようなお証しです。自分が頼っていたものですね、人からの愛、またですね、経済的基盤、そしてですね、健康、すべてを失った時に彼女はですね、神様に出会うと、イエス様に出会うという体験をします。自分の人生はすべて神様の手の中にあったと、そこで知るわけです。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様は今日もですね、兄弟姉妹と愛し、私たちを高価で尊いと言っておられます。でこれが、ね、愛する神様の兄弟姉妹へのメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。